それでは放送を始めます。進行は私、木崎です。どうもよろしくお願いします。先生、おはようございます。1号さん、どうも。おはよう、2号さん、どうもです。おはよう。土曜日の朝7時15分ぐらいをお伝えします。80に上がってますね。そうだね。体力だいぶ回復しましたね。きなこ餅食って、ふてくされて寝て、8時間ぐらい寝たのかな。だいぶ回復しました。ただこのまだ20%削られてるのは、花粉症で鼻が詰まって、あと、その花粉症のための薬をいつも寝る前に飲んでるんですけど、その副作用で口の中が結構乾くんですよね。喉乾いてカラカラに。で、いつも不快な感じで目が覚めるんです。まあ、喉乾いた、喉乾いた、パッて目が覚めたら、あ、朝か、みたいな。おはようございます、3号さん、どうも。で、その起きた瞬間になんか20%削られてるっていう。なんか、あんまりスッキリしないじゃない？すっごく喉乾いて、あ、の、飲み、水飲みたい、水飲みたいって言って目が覚めてるんで。その分の20%減です。ガラスの靴3個プレゼントありがとうございます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか？僕は最近まず朝起きたらおしっこして、で、コーヒーを入れてます。この引っ越しに合わせて、なんかネスカフェっていう会社のちゃんとしたコーヒーマシンを買ったんですよ。2万円ぐらいするやつ。で、それもなんかドリップ式とカプセル式と、なんか大きく二方式あって、カプセル式は味がもう全部詰まってて、それをカートリッジにカチャってはめて、あとは水を入れて、もうボタンを押すだけ。ドリップ式はなんか粉から引いて、で、なんかフィルターに通して、ろ過して、みたいなやつですね。なんだけど、なんか深い味わいはそのろ過した方が、ドリップ式の方がいいみたいなこと言われたんだけど、僕めんどくさいんで、あといろんなカフェラテとかさ、抹茶ラテとか、いろんな味がある方がいいなと思ったんで、カプセル式にしまして。で、それを朝カチャってカプセルはめて、何にも考えずにとりあえずコーヒー入れて、もう本当に20秒30秒ぐらいで入りますから。で、そのコーヒーを持って、部屋に戻って、で、僕毎日最近日記をつけてるんです。中学生みたいに。日記って言っても1行とか2行とかではなくてですね、A4 3枚を毎朝書くっていう習慣を再開したんですよね。結構前にそれやってて、で、やってた時だいぶ良かったんですよね。メンタルの調子が だいぶ良くて。まあ、要するに頭の中にある雑多なものを、とりあえず毎朝まず最初書き出そうと。それがいかに非合理的で、人が読んでも理解できないものであってもいいから、とにかく今思うことを全部バーッと書けと。だから書き直さない。下書きもしない。思いついた順番にわーっとこうボールペンで書いていって、誤字脱字は気にしない。めったに訂正しないですね。さっきも非常に焦ったっていうふうに、書いたときに、焦るっていう感じ、焦燥感の焦じゃなくて、汗をかくの汗、普通の。汗に、小さいつにたで焦ったって書いてたんだけど、あ、なんか間違えたかもと思いながら、まあいいや、みたいなさ、どうせ誰かが読むわけでもねえしっていう。そのね、筆の勢いが大事で、それをわーっと書きながら、たまにちょっとこう、小休止を取るためにコーヒーをすすって、で、また、うわーっとこう書き殴ってっ ていう感じで割とこの一週間は、あ、まだ一週間も経ってないかな。それを、毎朝習慣にしてますね。うん。で、今日も、終わりました。それを書き終えて、ちょっと今一息ついて配信してるとこですね。朝が始まったなっていう感じがする。で、今日は、土日は、一応3月はお休みなので、今日は特に何もやることないんですけど、ちょっとお昼頃に一回東京に戻って、いろいろやることがあるんで。この後、出かけますけども。割と充実しつつ、まあ仕事に関しては結構大変だけどね。今までワクチンの仕事やってぼーっとしてりゃよかったっていうのとはまた違いますからね。周りに先生もいるし、また他の看護師さんや他の医療のスタッフの方もいるし。で、僕の苦手なチームプレイですよね。うん。今までとりあえずなんか一個のことだけやってりゃいい。単純労働だったものが、ちゃんとサッカーとか野球みたいに、パスを回したり、的確に周囲と目配せしながら、目標を到達しないといけないっていう。チームプレーに変わったんでね、そういう気を使ったり、ちょっと萎縮したり、僕はまあ、たとえ相手が看護師であろうが、事務、ね、医療事務であろうが、僕の方がこう、ね、その組織の中では、後輩ですからね。わかんないことだらけなんで、なんかちょっと萎縮したりとかで、まあそういう疲れかな。だから家帰ってきた時なんかは、何が疲れたっていうんじゃないけど、なんかこう首の後ろの方、肩のあたりがやっぱ結構疲れますね。肩こりというか。なんか余計な力が多分入ってるんだと思うんですけど。萎縮して、背中が丸くなって。ちょっと鼻水噛んじゃうね。今日なんか晴れてるからね。なんかすごい気持ちいいですけども、雨の日なんかやっぱ大変だよね。生活の根本が変わって、ゴミの出し方とかもやっぱ変わっちゃうし、曜日も違えば、今まで、ね、都内に住んでた時は、ね、マンションのゴミ捨て場っていうスペースがあったんですよ。その、毎日ゴミを出すところとは別になんか、室内にね、ここはペットボトル、こっちは瓶。ここは燃えるゴミ、こっちは燃えないゴミみたいに。なんか収納しておく共用スペースみたいなのがあって、そこにとりあえず放り出しとけば、翌朝管理人さんが全部出してくれるっていう便利なシステムだったんでね。あんまりゴミの分別まで深く考えずに、いつもポイポイ出してたんだけど。こっちに来てからはそんな便利屋さんいないですから。だから前日の夜とか、一応ちらっと、ゴミ捨て場行っても、なんか何も出てないんですよね。東京じゃありえないなと思って。東京だともう前の夜からバンバンみんな捨てるんだけど。あれ何も置いてないと思って。みんなちゃんと朝、あ、朝出してるんだ、みたいな。朝8時までに出してくださいって書いてあるけど、本当にその通りやってんだな、みたいな。で、それが意外とめんどくさかったりね。雨が降ってると、片手に傘を持ちながら、ね、ゴミ捨てしないといけないので、結構大変だなとか。朝道路混むなとかね。車で通勤になったんですけど、 雨の日は結構いつもより余計に5、6分かかっちゃうんで、そこら辺も計算しないとなとか、まあ、ほんと細かなところだけどね、一個ずつ体を合わせていって。土曜日になってようやく今日東京に一旦戻るんで、ようやくですね、弟のことを少し思い出しました。そういえばあいつも4月からね、専門学校だよな。この後、もし時間があれば話そうかなと思うんですけどね。だからちょっと一応一報入れとくか。まあいいか。タイミング合えばって感じで。自分のことでさ、精一杯で、弟のことまで考える余裕がこの1週間なかったね。本もね、早速、地元の図書館で図書カード作って、で、どさっと20冊ぐらい借りたんですけどね、本もあんまりまだ読めてない、ね、まだ3冊ぐらいしか読めてない。皆さんは何かありますか？ 雑なふりで。気になってること。まあ今話した内容でもいいし、もうちょっと一旦ぶった切ってもらっても大丈夫ですね。最近の世の中のニュースとか。まあ、もし手元で作業中の方はそっちに集中していただいて大丈夫ですから。なんか中には車運転しながら聞いてますっていう人もいらっしゃるみたいですけど、最近でも聞かないね。うん。なんか一番人が多かった時はそういう人もいたけど。どうなんだろと全然関係ないけどさ。そうだ、なんでそれをノートに書かなかったんだろう。なんか今日すっごく長い夢を見てさ。多分喉乾いてたせいだったと思うんだけど、睡眠が浅くて。なんかね、自分が梅毒に感染して、その梅毒になってしまったっていうことを、なんか医者に打ち明けるんじゃなくて、昔通ってた、その学生時代に通ってたカウンセラーさんのところに行って、久々に再会してさ。で、いや、梅毒になっちゃったんですよっていう夢をね、見ましたね。なんかずっと深刻に報告するっていう。うん。すごくもうちょっと忘れちゃって断片的なイメージしかないんだけど。おはようございます。4号さんどうもです。おはよう。まあ最近のちょっと軽い近況報告というか、まあ何かをやったってわけじゃないんだけどね。とにかく新生活、ゴミの出し方から通勤の仕方から、傘の差し方から、本の借り方まで。まあとにかく最近なんか疲れたって話。新しい家のネット回線速度が遅いとかさ。浴室乾燥機が弱いとか、あとなんか新しく買った鍋が使い勝手が悪いとか この間なんか鍋作って、なんかたまには味噌を入れて味噌汁みたいなさ、和風の味付けにしたいなと思って、で鍋に火かけて蓋閉めてグツグツしてたら、いつの間にかその鍋からもう全部吹きこぼれてて、吹き出しててガスコンロがびちゃびちゃになってさ、しかもなんか、 味噌味になっちゃって、まだ綺麗にしたばかりだったのになみたいな、すっごいなんか一人でがっかりしましたね。ガラスの靴3個プレゼント、どうもおはようございます、どうもおはよう。なかなか思い通りにいかないんですよね。昨日なんかはそれでふてくされちゃって、きなこ餅4つも食って、それで寝ましたね。でそのきなこ餅の餅も電子レンジでチンしたんだけど、なんか想像よりもビチャッとしちゃったとかさ、なんか、まあ、ほんとちっちゃな誤差だよね。なんか袋のまんま、小分けされてる袋に入れたまんま2個放り投げて600ワットで3分かけたら爆発して、最初の2個無駄になったんだよね。うん、それでまたちょっとストレスというか、まあ何なんだよみたいになって、昨日は最悪でしたね。なんでいつも俺だけこうなるんだよ、餅が爆発するんだよ、爆発したいのはこっちだよ、ブツブツ言いながらきなこ餅食って寝ました。まあ、とりあえず最初の一週間、ほんと多忙な中終わったって感じだね。特に月始めは、まあ、週末日当直があって、さらに週明けの月曜日にまた日当直。まあ、二日続けて日当直っていうちょっと辛いパターンがね、まあ、今後も続くんですけど、この一年。その最初の第一週は結構それで、体力削られて機嫌も悪くなったり、ちょっと不安定なところはあるかもしれない。うん。2週目ぐらいからちょっとね、いろいろまた片付けも終わって、生活もだいぶ整ってきて、まあ、配信の更新も増やしてったりとか、あと当初予定してたその本の執筆とか、ホームページのリニューアルとか、うん、まあ、皆さんはあんまり興味ないかもしれないけど、ちょっと自己満足で僕は、ちょっとずつやっていきたいなっていう思いですね。本もいろいろ読んでるし、で、本を読んで感じたこととかも、ホームページに書いてもいいのかなとか。まあ、人がいるときはね、なんか書くモチベーションにもなるけど、人がいないときにどうするかだよね。もう目標とするのは、視聴者とかじゃなくて、まあ、自分自身の満足ですよね。何をやれば自分の機嫌が良くなるか、満足するかっていうのを、一番に考えて、そうするとやっぱり自己表現ですね、自分というものが一番こう的確に何かにこう表された時にすごくスッキリするので、まあ、文章を書いたり何か残したり、そういう作業かな今興味があるのは。最近読んだ本で言うと、富山茂彦の乱読のセレンディピティっていう、まあエッセイですね。すごい、中学生とか、中学生のお母さんとかが読めるぐらい、すっごく柔らかい文章です。 単独のセレンディピティっていう本と、あと、ショーペンハウエルの、読書についてって、こっちは読みづらいと思います。あんまり普通の一般人が読むものではない。まあ、読みやすいんだけど、なんか、いかめしい文体だから、ショーペンハウエルっていう18世紀とかのドイツの哲学者のが書いたエッセイだね。たまたまこの2冊がなんか気になって図書館に置いてあったんでね。2冊借りて、で、今言った順番に読んだんだけど、びっくりしたのが書いてあることの一部がぴったり同じなんですよね。なんかまあそれこそセレンディピティっていうその偶然の幸福みたいな話で、本当にタイトルと著者の名前だけ見て、とりあえずカートにポンポンって放り投げてさ、で何も考えずに借りてきた本が同じ内容だった。でしかもその二つが書いてあることが、まあ要するに読書をするとバカになるから、読書するなっていう本なんですよね。ええって。せっかく図書館に一番近い物件借りてさ、これから本読むぞっていうのに最初に借りた2冊が本読むなってどういうことだよみたいな。それもまた何か啓示的なね、なんかのメッセージかなとか、僕もなんかスピリチュアルな人間なんで、何か思いながら。まあでも一応ちゃんと読んだわけです。でも読んでみると別に読書をするなって、読書しちゃいけないって言ってるんじゃなくて、その意味するところっていうのが、そのまあこれは外山茂彦もショーペンハウエルも同じで、人が考えたことをただ読んで知識を蓄えてね、それを切り張りするようなバカになるなっていうことなんですよ。その読書とは他人の考え方を映すことであると。そう、つまり自分が考えることを遠ざけることだから、読書ばっかりしてると考えない人間になっちゃいますよっていう風に書かれてるんですよね。うん。なんて書いてあったかな。ショーペンハーウェルの比喩だと、その他人が使い古した古着を着るようなものだとか、言葉を寄せ集めた児童人形であるみたいに書いてあるんですよね。確か。うん、その児童人形っていう言葉が、まあ、今で言うチャット GPT とか AI みたいで、示唆的だなって。うん。なんか、18世紀の人が、まあ、まさか AI とか人工知能まで想像しなかっただろうけど、そうやって読書をたくさんしてね、たくさん知識を蓄えても、せいぜい慣れるものは、言葉の自動機械であるって。だから、考えなさいと。書くことについても同じで、なんか誰かが言ってることをただ書き写したりとか、書きながら、何今日書こうかなって考えるのは、それはもうみんながやることで、バカがやることだと。人間のクズがやることである、みたいに書いてあるんですよね。結構言葉が激しい人で、ショーペンハウエルって。そう、クズであるみたいな。そうじゃなくて、もう考え抜いて考えたものを人に伝えることが書くことである、みたいな。だからここにもやっぱりね、読むことと同じように、やっぱ書くことも、そのしっかりと自分の頭で考えたことを、とか、ありのままに考えついたことは、核に値することであると。って書いてあるんですよね。なんか、いかに自分の頭で考えるかっていうのを重視していて、それは決して誰かに、バカにされたりとか、見下されるものではない。まあ、結果的には全部読んでみたら、非常に勇気づけられる本でしたね。最初本読むなみたいな話から始まるから、ええー、と思ったんだけど、あ、考えながら読みなさいと。うん。で、考えながら読める人っていうのは実は稀有な存在でほとんどいませんよと。大半の人は読んだら読んだままに鵜呑みにするだけ。批評家の話も書いてあって、評論家かな？評論家を批判する話も書いてあって、もうこれこそまさに現代にも通じるんだけど。ガラスの靴プレゼントありがとうございます。ショーペンハウエルは、そう。だから、そうやって、なんか、例えばゴシップ雑誌みたいなものを読んでさ、芸能人の不倫報道とか、まあそういうくだらない、ね、ゴシップ雑誌みたいなものを読んで、 何も考えずにね、あ、この芸能人って裏でこんなことやってるんだ、卑劣な人ね、みたいにさ、こう鵜呑みにするじゃない、バカな読者って。それをやめなさいっていうことを言ってるし、で、そういうものをやめない限り、そういうもので飯を食っていく評論家、まあ今で言うとその文春法みたいなものはなくなりませんよっていうふうに、もう1700年代の人が書いてるんですよね、哲学者が。で、その当時から多分そうやってゴシップを書き連ねて、たんまり金を裏で稼いでいる、その無名の記者とか、ゴシップ雑誌の記者みたいなやつは、もうその1700年代からドイツにいたんですよね。で、それに向けても痛烈に批判してんの。バカな読者はこれを買うべきじゃないし、バカな記者でね、何も考えずに事実だけを、事実じゃないことを書き連ねて、自分の思った物語を、何も考えずに書き続けて金にするのはやめた方がいいみたいな。ガラスの靴3個プレゼント、どうも。ガラスの靴ってことは今、なんかシンデレラか何かやってるんですか？なんでああいうのが売れるのか買う人がいるのか本当に不思議ですと。そう。だからそれは精神が軟弱であるみたいな感じで、ショーペンハウエルはね、厳しい人間だから書いてるんだけど、で僕はちょっとそういう軟弱とかさ、まあ、そういう言葉よりももうちょっと深い言葉を求めてるんで、いや本当不思議なんだよね。まあ今で言うと多分認知バイアスとかっていう話なんでしょうけどね。つまりね、例えば能登半島地震で普段、なんか支援活動してますみたいな成人みたいな人が実は裏で不倫してましたっていうと、どっちがじゃあその人の本性ですかっていうふうに問いただしたらさ、みんな多分後者を言うと思うんです。ね、表ではみんな綺麗事言うけど、実はこの人って卑劣なんでしょみたいに、いい情報と悪い情報が両方同時に与えられた時に、みんな悪い方を真実だという、っていう、まあこういう人間の認知バイアスなんじゃないかなと思うね。うん。だって、人を支援したりとか、人の役に立ってるっていうのもその人の真実なはずなのに、受け手はそうは受け取らないんですよね。で、そこの認知バイアスをうまく利用して成り立ってる商売っていうのが、ゴシップ誌とか文春法ってやつなんじゃないかな。真実かどうかはもうどうだっていいんですよ。その人の悪の側面、ダークサイドを切り取って、まあお金に変えていくって、マネタイズしていくっていう、認知バイアスの商売なのかなって気はしますけどね。だからジャーナリズムともちょっと違うんですよ。真実であるかどうかはもうもはや関係ない。おはようございます。どうも、おはようございます。その人間がしょっぱいものとか脂っこいものを好むみたいに、その好みにテイストに合わせて供給し続ける商売だから、ジャーナリズムとはまた違うんですよね。タピオカ屋さんみたいなもんですよね。みんなが好みのね、舌がタピオカになったら一気にタピオカ売れみたいな、そういうアコギな商売ですから。僕もだから不思議なんだよね。そんなもので稼いだ金で生活してるって恥ずかしくないのかなとか、僕もそう思います。でもそれでも、そうは言っても金が必要なんだよと。子供を養うのに必要なんだよっていう文春記者もいるだろうから。まあだから成り立ってるんでしょうけどね。そう、その汚い金で飯食うのがうまいんだよとかさ。それはまた人間なのかもしれない。おはよう。どうも、おはようございます。ガラスの靴3個プレゼント。どうもです。結果的には、最初読んだ2冊。まあ今3冊目も読んでますけど、違う本をね。読むことと書くことについて両方書いてあって。すごい今後のこう方向性をね、決定づけるいい本でしたね。だから考えながら読まなきゃなと。誰々はこう言ってました。でも誰々は反対のことを言ってます。っていう、ただ知識を頭に入れてさ、物知りになって、ドヤ顔でね、いやでもね、ショーペンハウエルはこう言ってるよとかさ、いやでもハイデガーはこう言ってるよとか、なんかただ言ってることを表説してパクってくるだけの、ただの物知りとか博学ってまあバカだよねっていう。じゃあお前はどうなんだと。ハイデガーとショーペンハウエルは分かったから、じゃあお前さんは何を考えてるんだっていうふうに問われた時に、ちゃんと出てこないと。僕はこう考えてますっていう。 自分のちゃんと主語でね、話をしなきゃなっていうふうに改めて思いましたね。もともと結構そうは思ってたんだけど。200年以上前の人もがそう言ってるし、で、しかもその本が本ね、あの図書館に並んでるってことは、時のふるいにかけられて、まあ残った言葉ですからね。100年後、200年後まで残る言葉って今どれぐらいあるかわからないですよね。大半の今書店に並んでる本とか芸能人のエッセイって100年後とか200年後には全部捨てられてると思うんだよね。ほぼゴミ。で、絶版になって探すことさえ困難なものになってると思いますから。そんな中でちゃんと残って僕の手元に届いてるっていうのはすごいよね。なんか意味のあることなんじゃないかなっていうふうに思います。ガラスの靴3個プレゼントをどうも。自動延長しちゃったんで、あともうちょっとだけ話して終わります。8時ぐらいに終わるか。で、その後風呂入って、で、そうだ、ソファーとテレビを組み立てないといけないんだ。テレビスタンドですね。もう届いてから2週間ぐらい経つんだけどさ。もう疲れて家帰って寝てるだけだったんで、全然進んでないんだよね。リビングにソファーとテレビを置こうと思ってて。今日はそれだな。それの日だ。で、軽く本でも読んで、軽くパパ活して。軽活して。おはようございます。お疲れ様です。どうも。おはようございます。最近あんまり配信してなかったんで、ちょっと声の出し方忘れました。声の出し方と話し方忘れました。でもまた来週からかな。普通に月曜、火曜、また連日配信する感じになるかと思います。月曜日は当直なので、スマホからですけども。で、散々なんかやりますよって言ってた定期配信。ね、何曜日と何曜日の17時から20時の間配信しますってこの間言ってたと思うんですが、あれ全部廃止になりました。気が変わって定期配信やめます。定期化してもどうせ人来ないし、僕もなんか何時にやりますって言うと、なんかそれがプレッシャーになってくるんだよね。ああ、そろそろ配信の時間が近づいてきたな、やだな。パパ活もそうなんですよね。何曜日の何時から会いましょうねって女の子と約束するその瞬間は、すごい心が踊るんだけど、だんだんその日が近づいてくると憂鬱になるんだよね。なんとかして休めねえかな。あるいは女の子がなんか生理になったとか言って断ってくんねえかなみたいな期待してる自分がいますね。何のために会ってんのかだからわかんない。でも会っていざこういろいろ終えてみるといい汗かいてね、また会おうねっていう感じになるんだけど、嫌なんだ、めんどくさいよね。予定が決まってるっていうのが多分すごいストレスなんだと思います。プレッシャーというか、どんなに楽しいことでもね。あ、そうだ、予定で一個ちょっと思い出したんだけど、言っていいですか。ガラスの靴3個プレゼント、どうもです。おはようです。この間たまたま非常勤、スポットで来ている先生とたまたま一曲で話をして、その方がもう国内旅行大好きで、大体日本全国くまなく行きましたっていう感じの人なんだよね。まだ若いんだけど。その先生と話してて、僕は逆にデブ症でもう全然どこにも行かないんですよっていう話をしてて。それだと話が終わっちゃうんで、なんかどっかいいとこありませんでしたかねって僕が質問して、いろいろこうその先生に聞くっていうスタイルだったんだけど。やっぱいいなと思ったのはあそこです。屋久島。鹿児島のさらに南の方にある。なんか種ヶ島とかそっちの方なのかな。あんまり土地勘ないですけど。ちょっとその屋久島にですね、ちょっと4月行ってみようかなっていうふうに今思ってます。思ってるだけで何も調べてないし、 いかないかもしれないんだけど、ちょっと心の中でほんのり今そういう気持ちになり始めてる。ガラスの靴3個どうも。なんかただ行くだけじゃつまらんなっていうのと、僕なんかもののけ姫が好きなので、なんかその作品と関連のある、なんか聖地巡礼じゃないけど、なんかどうせだったらその作品関連のところ巡りたいなってなって、それだったら屋久島どうですかとか、あと何だったっけな、なんか他にもあるんですよね。千と千尋の、モデルになったんじゃないかと言われる場所みたいな。なんか、三重県だったかな。その話をしてる時に、屋久島どうですみたいな話になって、あ、そういえばちっちゃい頃から行こうと思ってて行ってなかったわって思い出してさ。行こうかなって今思い始めた。検討し始めたみたいな感じですね。岸田風に言うと。ガラス3個ありがとうございます。検討を重ねた上で検討を加速させてまいりたいと。皆さん忙しいかな。ガラスは来るんだけど、ちょっとコメントがなさすぎて、なかなかちょっと難しい枠だね。僕の実力不足かもしんないけど。お忙しいようだ。そう、旅行かな。難しいね。配信しすぎても人来ないし、配信しなさすぎても人来ないし。だったら、自分の好きなようにやるか。人を中心に考えると何も進まんな。ああ。なんか人気のない配信者みたいじゃないか、まるで。人気のない配信者なのか。一人旅ですか、いいな。うん、そう、もう誰かと行くの嫌なんで。親とか、その兄弟とかにもどこに行くとも言わず、4月の下旬の方になんか連休がたまたまあるんですよね。金曜休みなんで。で、土日月と3連休とつなげれば4連休になるんだよね。 その時どっか行こうかなって。まあめっちゃ混んでるかもしんないけどね。屋久島は車では行けないんじゃない？ちょっとどうやって行くのかまだわかんないです。どうやって行くのっていうふうに AI に聞くと僕の住所が今バレちゃうんで まずはなんとか駅に行ってくださいとか言ってもそれですぐ見バレしちゃうよね。でも多分飛行機じゃないかな。そう。飛行機で、直で行けんのかね、屋久島まで。もうそれすらわかんないです。どうやって行くかとかいう話はね、ちょっとその先生にあんま詳しく聞かなくて。でも、めっちゃ歩きますよって言われた。車で行けるところから実際に縄文杉っていうよく教科書に載ってるようなでっかいところまで、結構めっちゃ歩きますよって言われた。だから、ちょっとそれに向けて体力作りをね、ちょっとこの2ヶ月くらいかけて、しっかりやって。屋久島ですか？今、ぼんやり考えてて、まあ、誰に求められなくても行ってみようかなと思ってるんですよね。屋久島、あんま面白くないですよっていうふうに、どれだけ止められようと、行ってみようかなって。先生に教えていただいたコパイロットすごいですね。活用しています。あ、よかったです。ちょっとそろそろ、実用化してきたなって感じだよね。思想家の東博樹も、まあ、2022年からチャット GPT、10月ぐらいからリリースされていて、で、2023年成熟して、で、我々市民生活の中に AI が入り込んでくるのは2024年あたりからなんじゃないかとかって言ってるんですよね。まさにその通りになってきたよね。去年の暮れぐらいに、やっぱ来年ぐらい、24年ぐらいから市民生活に入ってくるんじゃないかって。で、現実今そうなってますよね。まあ現実、ジェミニっていう Google の AI と、マイクロソフトのコパイロット。あともう一つ最近出てきましたけど、現在は三つどもえ状態。で、最新版は常に旧式をアップデートする形で、トークン数って言って扱える情報数も一気に増えたりとかで、本格的にちょっと人間をもう凌駕しつつありますよね。ガラスの靴3個プレゼントどうも。多分僕らがわ、なんか最初に思ってるそのチャット GPT って3.5ってやつなんですよね。だから何々について教えてとかって言うと嘘言うみたいな。浦和レッズの監督について教えてって聞いたら、秋元康ですみたいなさ。彼は AKB で浦和48を作りましたみたいなさ。デタラメを言うじゃない。だから、あ、AI ってバカなんだねとかさ、嘘言うんだね。AI のことを信じちゃダメですよって言ってた時代あったじゃない。もうあの時代終わったんです、実は。もう今インターネットと連動して、情報検索ツールとしてももうかなり精度が上がってきていて、今僕だから検索エンジン使ってないんですよね。このコパイロットに今日の天気はとか、何々って何とかね。精神分析家の西園といえば誰ですかって、フルネームで教えて簡単な経歴も添えてくださいって言うと、わかりましたって言って、九州大学の名誉教授でみたいなさ。何年何月に亡くなりました、みたいな。で、その人はこういう著作を書いていて、これが評価されています。っていうのが、もう10秒とか20秒ぐらいで手に入るようになっちゃって、わざわざ自分で検索エンジンで検索かけて、タイトルを見て、これかな、いや、こっちじゃないな、とかっていうふうに 検討する時代が終わっちゃった。自分でサムネ見たりとか、タイトル見ながら、一本釣りして調べるみたいな調べ方はもう多分古いんだと思いますね。だから本格的にもしかしたら Google が終わる可能性がある。マイクロソフトはもうこれを隠し玉にして、Google 帝国をもう滅ぼそうとしてるわけですよね。今までの検索エンジンとか、そういうものをもういらないよっていうふうに。殴り込みをかけてるわけですよね。生き残りをかけて。めちゃめちゃ今面白い時代にいますよね。そう、すごい情報量だし、画像認識も精度が上がっていて、前も言ったけれども、 ある食事をパシャッと撮って、で、この食事、この画像に今写した食事のカロリー数と塩分数とタンパク質数と脂質を大体でいいので計算してっていうと全部計算してくれるんですよね。もう画像認識も上がってるんで。で、最近だとちょっと細かい話なんだけど、その Chrome、まあ皆さんが使ってるブラウザが何かってわかんないけど、まあ僕は Chrome 使ってるんですけど、Chrome の拡張機能ってあるじゃない？なんか広告ブロックとかさ、うん、なんか Google 翻訳とか、拡張機能、右上の方のタブにあると思うんですけど、そこに実はコパイロットも入ってまして、その拡張機能をポチッと押すとコパイロットが立ち上がります。サイドバーで。だからブラウザ上でなんか記事を見ながら、さらにこのサイドバーでカチャカチャカチャって打ち込んで、これについてもうちょっと詳しく調べてとか、あるいは読んでる記事をそのままコピペして、この記事のファクトチェックをしてくださいっていうと全部ファクトチェックしてくれますね。最近僕もそうやって記事を要約させたり、ファクトチェックさせたりしたものを読んでますね。ヤフーコメントとかもワクチンとかに関してはかなりひどい変更報道とか、あと、まあそれにぶら下がったひどい悪質なヤフーコメントってたくさんあるので、わざとそういうコメント全部僕コピペして、コパイロットに読み込ませてファクトチェックしてくださいっていうとかなり訂正されますね。うん、これはかなり書き手のその主観で書かれているものなので、十分に専門家に相談した方がいいと思いますみたいな。ちゃんと AI がブレーキをかけてくれるんで、あ、これ結構大事だなと思いましたね。ガラスの靴3個プレゼント。そうですね。今後、例えば、まあ皆さん SNS とか Yahoo ニュースとか Yahoo ニュースのコメントとかで、なんとなく金融とか経済とか医学とかね、ワクチンの情報とか、まあ多分いろいろな方法で、学習なさると思うんですが、一回その AI を挟んだ方がいいと思いますね。つまりここに書かれていることって本当ですか？みたいなさ、まあ、簡単なプロンプトでいいと思います。ここに書かれていることのファクトチェックしてくださいって。日本ではすでに40万人の方が、ワクチンで亡くなられていますとかね、史上最大の死者数ですって書いてありますが、これって本当ですか？ファクトチェックお願いしますって言うと、ちゃんと全部ネット上の記事を全部読んで調べてくれるんですよね。で、私が調べた結果、そういった情報はどこにも出ていません。なので、これはその書き手の主観である可能性が非常に高いと思います。みたいに、全部裏を暴いてくれる、めくってくれるんで。まあだから事実と判断を分けてくれるっていうね。まあ基本的には理系は事実と判断をちゃんと分けて書けって言ってんだけど、文系の人は分けてくんないので、それを一回 AI に強制的に読み込ませて分けるって感じだね。うん、これは明らかに危険だと思いますとかって書いてあるけど、さも事実であるかのように書いてあるけど、これ判断ですよね。事実じゃないですよね。あなたの感想ですよねってやつだよね。でそれが、大体ね、事実と判断というものをごちゃごちゃっと混ぜて書いてるんですよね、普通の人って。あんまり頭の良くない人って。それを一回分けるのに、コパイロットはめちゃめちゃ優秀ですね。もちろん手作業で分けることもできんだけど、それやってるともう日が暮れちゃうので、全部 AI に任せちゃってますね。事実と判断に分けてくださいってやると全部分けてくれる。ガラスの靴、どうもです。なんか検索機能と、あとは、ま、その文章添削、ね、ファクトチェック、そこら辺に最近はコパイロットを使ってますね。うん。そうね。あと最近なんか本読んでて、例えば1936年に226事件が起こりました。まあ、これにより、行動派が衰退し、統制派が主流になり、日本のね、軍国主義化はますます進行してきますみたいな、そういう226事件っていうのがあるんだけど、これ1936年ってなんか覚えづらいんで、何かいい語呂合わせはありませんかっていうふうにコパイロットに聞いたんですよ。そう、226事件の年号を覚えたいので、何かいい語呂合わせはありませんかって聞いたら、ちゃんと戦、虚しいみたいなさ、戦なく包む、なんとかなんとかみたいなちゃんと出てきて、イークサだから1930で、なんか無にキスみたいなさ、無だから、あ、6だねみたいな、で包むだから226で、 あ、なるほど、みたいな。なんかそういうちょっとこう家庭教師みたいな感じでも使ったりとかね。あとは難しい文章をわかりやすく解説させるためのプロンプトとして、中学生にもわかるように解説してくださいっていうふうに書くと、結構中学生にもわかるように解説してくれますね。ヤフー記事とかでさ、なんか金融緩和とかさ、アメリカの FRB が、なんかね、金利を何パーセントに上げて、それにより日経平均がどうたらこうたらみたいな話あるじゃない。これをすべて中学生にわかるように解説してくださいって言って、その記事を丸々コピペして、で、今言ったような指示を出すと、その記事をなんか池上彰さんが解説してるみたいに、めちゃめちゃわかりやすく解説してくれるんですよね。で、用語が出てくると、例えば FRB とは、何々ですとか、アメリカの中央銀行ですとか。中央銀行というのはこうこうこういうものです。日経平均というのは日経新聞が選出した225社の株価の平均のことを言います。みたいなさ。もうなんか、バカでもわかるように書いてくれるんですよね。僕も割とバカなんで、あ、わかんないと思ったら、難しいなって感じたら、中学生でもわかるように解説してっていうふうに一言添えてます。受験生の時に使いたかった。そんな使い方もあったりして、最近はだからもうほぼ、そのインターネット、そのスマホをいじってる時間はほぼ、AI をいじってる時間に今なってますね。何かの記事を読んでもすぐコピペして、コパイロットに投げて解説させて、で、そこでまた気になったものをコパイロットに聞いてっていう感じで、こう、ずっと時間が過ぎていくので、あんまりだからなんか変なショート動画とか SNS とかいじらなくなりましたね。だから今後 SNS ってまあお互いの毛づくろいみたいにさ、最近調子どうよって、いやぼちぼちでんな、みたいなさ、景気悪いっすね、とかさ、あんまりなんか賃金ね、上がんないっすね、とかさ、そういう世間話に SNS は使っていけばいいんですよね。なんかワクチンがどうだとか、今後株価は上がるだの下がるだの。なんかそういうのはもう全部専門家に任せてさ。あるいはコパイロットに任せちゃって。SNS ではみんな毛づくろいをすればいいんじゃないかなって思いますけどね。そんななんか専門家をさ、叩いたり、落合陽一とかになんかクソリプ送るんじゃなくて。だからもうクソリプ合戦になっちゃってる。なんか SNS に最近魅力を感じないんですよね。去年の9月ぐらいに僕ももう X に改名、ツイッターから X になるタイミングで僕もツイッター辞めちゃったんですよね。でも辞めて今何か不都合があるかっていうと何にもないの。2010年から実はツイッターやってたんだけど。だから10年間続けたツイッターをポンと急に辞めちゃったんだけど。別に何の離脱症状もないし、支障もない。やめてみたらむしろ時間が浮いてスッキリしましたね。誰かからリプライが来ないとかね。この間はいいねくれたのに今日はいいねくれないとか そんなくだらないことに気を病むこともなくなりましたし。まあ、やめてスッキリみたいな感じかな。で、毛づくろい的なコミュニケーションを、まあ、配信でしたりとか、まあ、弟としたり。AI はね、その毛づくろい的コミュニケーションは、苦手ですね。だからさ、いや、なんか英語喋りたいんだけど、いや、なんか喋れないんですよね。結構勉強してるんですけどね。とかっていうふうにコパイロットに言うとさ、それは大変ですね。わかりました。以下に最適な学習方法を提示します。1、何々、2、何々、みたいな感じで なんか毛づくろいじゃないじゃない、それって。なんかそこ苦手なんだよね、AI って。別に学習方法とかいらないし、みたいな。それはかわいそうですね、みたいな感じで、しかも上から目線でちょっと気になるしね。それはお前はね、何百言語も話せるかもしれないけど。僕は日本語ですら今怪しいので。そこの人間のできなさとか情けなさっていうものに、AI は共感してくれないんですよね、もはや。何でもできちゃうんで。 そこが弱いね。だから最近その成分が足りてなくて、わ、なんか配信にそういうものを僕は過度に求めすぎてるのかもしれないね。その配信した結果コメントが流れないとか、まあアイテムは来るんだけれども、あんまり聞いてる人がいないなっていう時に、ちょっとこう、以前よりダメージを負ってますね。多分 AI でこう払拭できないものとか、満たされないものをここに過度に求めすぎてるのかもしれない。皆さんだってやることがあるし、あるいは子育てにね、が忙しかったり、あるいは自分のお仕事のことが忙しかったりとか、皆さんもやることありますからね。僕のお守りをするお母さんではない。最近その自分の満たされなさをどこで一体満たせばいいんだろうかっていうのは一つ課題になってますね。うん。絶対に良くないのは、承認欲求みたいなものに駆られて、どうやったらフォロワー増やせるだろうかっていう競争に巻き込まれることだね。うん、そうするともう際限のないラットレースに巻き込まれるんで。永久に喉がカラカラに乾き続ける水を飲み続けるみたいなもんですよね。なんとか、まあ、サウナ入ったり、ジムに行ったり、まあ、本を読んだりして、自給自足しようって頑張ってるんだけど、それにもやっぱ限界がありますね。マインドフルネスみたいなもので、なんか太陽の光を幸せに感じるとかさ、草木になんか慈しみを感じるとか、なんか、そういうことをやったとしても、まあそうやって物を擬人化してっても、なお満たされないものがある。パパ活をしてもそれはもちろん充足することはないし、最近割とその課題が本当に明確に浮き彫りになってるような気がしますね。でもだからといって人と付き合ったりとか女性と交際するっていうのは本当に握手中の握手。僕にとって本当寿命を縮めるだけなので。いや、そんな割り切っちゃダメだよっていう人もいるかもしれないけど、僕はもうそこに逆戻りしたくないんですよね。この10年間本当に辛かったんで。そこでなんかまた逆戻りしてね、行き止まりだったんでまた元来た道を戻ろうとすると、そこでまたバランスを崩して、また休職したりとか、うつ状態になったりっていうことをもう僕は恐れてるんですよね。だから後戻りはできない。けれども、この先何か繋がってる感じもない。さあどうしようっていうところですよね。以前からその課題にはもうこの2、3年間ぶつかってんだけど、まあその答えを本とかね、ショーペンハウエル読んだりとか、過去の哲学者、文学者、小説家に求めてるのかもしれないですね。今んとこまだ答えはない。みんなどうやってこれを、この問題を回避したんだろうって。昔の頭のいい人は。はい。ということで、じゃあとりあえず、今日はこんなところで終わろうと思います。一応ポッドキャストをこの後アップロードしておきますので。うん。まああんまり聞く人いないと思うけど、一応自己満足でアップロードしようかなと思います。じゃあどうもお疲れ様でした。お送りしましたのは木崎でした。